神様、今日もあなたが私たちに命を与えてくださり、今日共に集まりあなたに礼拝を捧げることができることを覚えて感謝します。神様、あなたが過ぎた1週間全ての必要を満たしてくださって、今日まで歩ませてくださったことを感謝します。神様、私たちに必要の全てを与えてくださり、暑い中が続きましたけれども、一人一人の体調を守ってくださり、必要を与えてくださり、食べ物を与えてくださり、助けを与えてくださり、守りを与えてくださったことを感謝します。今日共にあなたの前に集まってきました。あなたがこの時共にいてくださり、この場所にいてくださって、そしてこの時間を喜んでくださり、何よりもあなたが私たちに言葉をかけてくださることを感謝します。あなたの言葉は良い知らせです。私たちに良い知らせを今日も与えてくださることを感謝します。その良い知らせを私たちは受け取って、新しい1週間を始めていきます。この時間をあなたが祝福し導いてください。神様にも私たちはあなたに献金を捧げます。主よ、私の全てはあなたのものです。その告白を持って捧げます。神様、特に魚住チャペルの経済的なところに神様必要があります。あなたが教会の必要も全て知っておられます。あなただけが満たすことのできるお方です。あなたが教会の必要を満たしてくださり、そのことを通して礼拝が、宣教が、交わりが、教会の使命の一つ一つが前進していくことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アメン。お座りください。今私たちは神様に献金を捧げていきましょう。信仰を持って共に捧げていきましょう。暑い日がまた続いていますけど、皆さん大丈夫でしょうか、ね、本当に毎年毎年こう暑さが増しているような感じがしますけども、本当に支えられて共に集まることができていることを感謝します。今日はここからですね、チャーチビルダーのミーティングが2時から行われます。オンラインで行われますので、ぜひ祝福を覚えてお祈りください。そして今週も継続してライフサポートの働きが行われます。ふわりコーヒーは3週目ということで、手作りのメロンパンの日でございます。はい、ぜひね、ノンクションの方が集うことができるように、祝福となることができるように覚えて祈りください。暑い中ですけども、子ども食堂は公園に行くそうです。ひまわりの丘公園にね、行くということで、今週で終わり、今週で一応夏プログラムは、終わりになりますので、ぜひその働きの祝福も覚えてお祈りください。木曜日はJSS が行われます。共にキリストの兵士として成長を与えていただきましょう。来週8月24日の日曜日はどこで礼拝ですか？はい、西武市民会館の練習室です。ここに来ても誰もおりませんので、よろしくお願いします。時間もいつもと違います。10時に向こうで礼拝がありますので、はい、お互いに声かけ合ってね、来週は西武市民会館の練習室ですよって確認してね、共に集っていただきたいなと思います。工事期間ならではのね、この 礼拝のスタイルですので、そのことも楽しみながら共に礼拝を捧げていきましょう。では共に聖書を開いて神様の約束の御言葉を受け取っていきましょう。ヨハネの、今日から5章に入っていきます。ヨハネの5章13節をまず見ていきたいなと思います。ヨハネの5章の13節、よろしいでしょうか。それでは一緒に声を出して読みたいと思います。3、はい。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間にイエスは立ち去られたからである。今日はこの箇所を通して、誰であるかを知らなかった、誰であるかを知らなかったという、テーマで共に御言葉を受け取っていきたいと思います。はい、今日もクイズがあります。最近クイズを出すというふうに言われてますけど、期待に応えてクイズです。この鳥を皆さんご存知でしょうか。知ってる、あの僕の家族は言わないでください、知ってますのでね。この鳥知ってますか。知ってる方、知ってますか。ああ嬉しい反応ですね。ぜひ間違えてください。わかりませんか。大村さんも鳥好きやからね、興味津々、はい。ちなみに、二見西小学校って分かりますか。明記幹線に二見西小学校、明石の西の方ですけど、その隣にあの池があるんですね。その池にいます。彼か彼女か分かりませんけど、これねすごいでしょ、興味あるでしょ。知らないですか。誰も分からない。正解を言いましょう。名前お願いします。バリケンと言います。いやー嬉しい反応ですね。バリケンという、聞いたことある人いますか。バリケン、あ、バリケンも聞いたことないですか。あ、そうですか。それでは説明の方させていただきたいと思います。はい、バリケンって、まあ、アヒルにちょっと似てるんですね、 見かけは。でカモか、カモだから足見るとカモの足みたいな感じです、はい、という鳥なんです。でそもそもなんでこの鳥を知ったかというと、家で千穂がですね、あの池に七面鳥みたいなでっかいまん丸の鳥がおるっていう、そんな七面鳥がねおるわけないでしょ。日本ですよ、日本の見たことあります、その辺に七面鳥ね、見たことないでしょ。いや、あ、まあ、まあそうなんとかって言いながら何回かその前を通ったんです。でもいないんです、そういう時に限って。ここ通ったらおるからって見に行くんだけど、おらへんわけですね。ところがある日、もうそこ先週ですね、ついに彼女に出会ってしまいました。すごいでしょ。だからこれ千穂が撮った写真です。もうちゃんと横向いてね、ちゃんと写真撮ったにこう合わせてくれたわけですけども、これはあの、まあ、日本にもやっぱりいるそうです。でもともとはだから、まあ課金といって食べるためとかそういったものに、まあ、いわゆる飼われて食べるためとかにこう飼育されている鳥なんです。でもともといわゆる野生の、バリケンがいて、その名もノバリケンって言います。もうふざけた、ふざけて、野生の野って書いてノって読むね。だからノバリケン、普通おるんです、ノバリケンっていうのが。でその家畜というかにされた鳥とバリケンがバリケンという名前、播磨町にもいるらしいです。で沖縄とかに多いっていうふうにこう、まあ、言われている、まあ、鳥なんですけどね。まあ、写真を撮った、まあ、何かなってこう言うのは分かったんですけど、私たち何ていう名前か分からないでしょ。でどうしたかっていうと、写真でね今は 検索できるわけです。インターネットで、インターネットに写真を貼り付けると、この鳥はおそらくこの鳥でしょうってバーッと出てきますよね。 Google の検索で出てくるわけですね。でバリケンっていうのが分かったんです。で名前だけじゃなくて、いろんなこう特徴、ね、が出てくる。どこにいるとか、じゃあニュースの関連したニュースもこう出てくるっていうことで、いろんなことが知ることができたということなんです。で興味ある方はぜひまた見に行ってほしいなと。ただあのめっちゃ道路ですからね、車とかではちょっと見れないので、あの徒歩とかがいいかなというふうには思いますけども、ちょうど今日の、聖書箇所のところで38年間病気の人がいました。この人はイエス様によって病気が癒されたんです。ところが自分のことを治してくれたのか誰なのか知らなかった。この後彼はその人がイエスっていう名前であるっていうことだけは分かったんですけど、彼が知ることができたのはそれだけだったんですね。ところが聖書を見ていくと、イエス様について私たちはたくさん知ることができますよね。聖書にはイエス様のことがたくさん記されているわけです。で今日のちょうど箇所のとこも、イエス様がどのようなお方であるのか、そしてイエス様の姿、そしてイエス様の生き方、考え方、その一つ一つを知ることができるんです。聖書を調べていくときに、インターネットでわざわざ調べなくても、私たちはイエス様がどのような方であるのかっていうのを知ることができるわけです。今日この男性の癒しの箇所から、イエス様がどのようなお方であるのかっていうのを共に学んでいきたい、そのように願います。一つ目に、イエス様は人の子である、人の子であるイエス様をこの箇所を通して知ることができます。人の子ってどういうことですか？人間の子供っていうことです。イエス様はまさに人間の子としてこの世に来てくださったんです。マリアを通してこの世に生まれてくださったんです。人の子なんですね。聖書の中に人の子っていう言葉いろいろ出てきますけども、使われ方に意味が、意味合いが違ったりする場合があるんです。でもイエス様ご自身も自分のことを人の子だっていうふうに表現をしました。でイエス様がそういうふうに、そのように使われる時っていうのは、自分自身は救い主であるっていうこと、それを表すために使われた言葉であるっていうふうに言われています。15節のところを読みしますけども、その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。彼はイエスっていう名前しか知りませんでした。でもこの箇所を通して知ることができるイエス様っていうのは、人の子であるイエス様、イエスキリストを知ることができるわけです。ダニエル書にこのように書いてあります。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた旧約聖書に人の子という言葉が出てくるわけです。これはまさに救い主を指している言葉。イエス様自身は自分のことを人の子である、人の子であるって何度も何度も聖書の中で自分自身のことを紹介されていきました。ではイエス様が人の子であるっていうこと、人の子であるイエス様はどのようなお方なのか。まずそれは癒しを与える、人の子であるイエス様は癒しを与えるんだということを知ることができます。8節9節の御言葉を読みます。イエスは彼に言われた。と起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って、床を取り上げて歩き出した。38年間病にかかっている人がいました。その人は横になっている状態、床に伏している状態でした。その人に対してイエス様は、起きて床を取り上げ歩きなさい。そのことを通してどんなことが起こりましたか？その人は治った、病気が癒されたっていうことがこの箇所に書いてあるわけです。人の子であるイエス様は病を癒されるお方なんです。癒しを与えるお方であるっていうことを知ることができます。しかしここで言っている癒しっていうのは、ただ単に病気が治るということに限定したものではないんです。この後14節の御言葉をちょっと見たいと思います。 イエス様は彼に癒しを与えられましたけど、一度まあ離れたわけですね。そしてその後もう一度彼と再会する、出会うわけです。その時にイエス様は彼にこのように言われました。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれません。38年間病気だった人が元気になったんです。そこから起き上がって、そして歩き出すことができたんですね。すごい祝福ですね。感謝のことですね。嬉しいことですね。もう一度イエス様はその彼に会った時に何て言いましたか。もう罪を犯してはなりませんって言うんです。おかしくないですか。病気が治って元気になってる人に何て言う、ジェイジェイ。普通おめでとうでしょ、よかったねって、治ってよかったねって言いますね。じゃあもしかしてジェイジェイが同じ病気を経験してて、何て言うんだろう、その病気が治った状態だったら何て言う、次、なんかかけてあげることある、自分が例えば治す方を知ってたりしたら。教えてあげたり、その後同じ病気にまたならないようにアドバイスしてあげると思うね。こうしたらこういう病気になってしまうし、また悪くなってしまうからこうした方がいいよっていう助言であったりとか、言葉を本来かけますよね。イエス様なんて言いましたか。罪を犯してはなりませんって言うんです。病気が元気になった人ですよ。こうかける言葉としておかしいわけですね。どうしてイエス様はこの言葉をかけられたのでしょうか。それは彼の病気が癒されたということだけではなくて、この彼の癒しっていうのは彼の罪が許されたということを表しているからです。その彼の罪の許しが与えられた頃からこそ、イエス様はもう罪を犯してはならない、あなたは良くなったんです、罪という病からあなたは癒されて元気になりました、だからもうその罪を犯す生き方をしなくていいんですよ、そういう生き方をやめて新しい生き方をしていきなさい、それが彼にかけられたイエス様の言葉の意味です。そしてイエス様がこの奇跡を通して表されている、されたこの本当の意味での癒しなんです。イエス様はこのように言われました。マルコの2章の17節です。一緒に声を出し読みたいと思います。3、はい。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。イエス様はパリサ、主税人やそして罪人たちと食事をしていました。そのことを見たパリサイ人たちは、なんだおかしなことをするんだというふうにイエス様に指摘をしたわけです。しかしイエス様はその時に何て答えられたのか。医者は病人を癒すんだって。私はその罪という病人を招くため、そしてその罪という病を癒すためにこの世に来たんだ。言い換えるならば、イエス・キリストは罪を許す専門医なんです。で、これはイエス様しかいないんです。有名な病院がありますよね。有名なお医者さんがいますよね。腕の立つね、外科医がいます。でも罪を癒すことができる、治すことができる医者はイエス・キリスト以外にいないんです。彼の病気が癒されたっていうことは、ただ彼の体が元気になったこと以上に、根本的な彼の人生の問題であるその罪が癒された。イエス・キリストは医者なんです。彼の状態をもう一度見たいと思うんです。彼はどのような状態でありましたか。病気のために横になっている状態だったんです。起きても起きたくても起き上がることができないんです。足とか腰に痛みを覚えている人はそのことがよく分かりますよね。僕先生今日ちょっと動くことできません。先週からちょっとまだぎっくり腰です。腰を痛めるだけで立ち上がることが大変になっていくわけです。病気というものは私たちを横にさせるんです。床に伏せさせてしまうわけです。つまりその床に縛られている状態を 病気はもたらすわけです。これは何を表しているのか、罪に縛られている状態です。罪の結果、私たちはまるで病気で動けなくなるかのように、私たち一人一人もそこから動けない状態、したいことができない、したいことができずに、そしてしたくないことをしてしまう、そのような状況を私たちは罪によって歩むんだということを知ることができます。ローマ書の7章の20節の御言葉です。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。罪というのは私たち一人一人を縛るんです。私たちを制限するんです。私たちを不自由にしていくんです。パウロはそのように私たちに教えてくれています。イエス様はその状態にあった、罪というその病に縛られていて、そして起き上がることができなかった彼に自由を与えたんです。本当の自由を、解放を与えてくれたんです。これが人の子であるイエス様が与えてくれるもの、本当の意味での癒しであるっていうことを知ることができます。同じように私たちにもイエス様は言われるんですね。罪を犯してはいけない、あなたの罪は許された、私が直々にあなたに治療し、あなたのその罪という問題を解決したよって、だからもう罪を犯してはいけません。それは罪の奴隷から、自分自身を縛っていたその罪という主人から、義の奴隷イエス・キリストを自分自身の主人として生きるということです。一緒にローマ書の御言葉を共に読みたいと思います。6章の17節18節の御言葉です。3、はい。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。神に感謝ですね。感謝しかないんです。罪が許されたんですよ。感謝ですね。ハレルヤなんです。神様を賛美します、神様を褒めたたえますなんですよ。どうしてですか。起き上がることができない、横になっている、自分を縛っている病気、罪という病気からイエス様は解放してくれたから。その人生は全く違う人生です。義の奴隷、イエス・キリストの奴隷、しもべとして生きることができる祝福、幸いがそこにあります。彼の人生は全く変わったんです。私たちの人生も同じように変わってるんです。私の主人が変わったから。日本は戦争中、天皇の奴隷でした。天皇を神として崇め、そして歩んできました。戦争を経験してない僕自身も含めて、学びはするけども、その実態っていうのはちょっとわからないです、どういう状態だったか。ところが戦争を経て、天皇は象徴、シンボルに変わっていたわけです。天皇は神ではないよって、日本の象徴です、シンボルです、そのことが明らかになりました。じゃあ私たちは奴隷でなくなったんでしょうか。そんなことないんです。私たちは違うものの奴隷になっているんです。日本は経済が成長し、戦後生まれてきた私たちはその中で必要なものを受け取っているわけですね。私たちの先輩たちが本当に日本という国を作り上げてきて、豊かな私たちは環境の中で、状況の中で生きていくことができるわけですね。ところが天皇が私たちの神ではなくなって、天皇の奴隷ではなくなったけど、私たちはお金の奴隷になってます。私たちは自分の名誉の奴隷になってます。ある人は性が自分自身の奴隷の奴隷になっている、ある人は自分のしたいこと、自己実現、自分の目標、自分が叶えたいこと、自分がやりたいこと、それの奴隷になっている。言うんです、人は、私は自由になりたい、私に欲しいのは自由だって言うんです。 と言いながら結局何かの奴隷になっている。お金が欲しいから何かをするんです。自分のしたいことがあるから行動に移すんです。それが奴隷になっているっていう状態です。大事なのは何かっていうと、何の奴隷になっているかなんです。誰が自分の主人であるかっていうことがとっても大切なんです。で、イエス・キリストが私の主人であり、私たち一人一人がイエス・キリストの奴隷として生きることが私たちにとって何よりの幸いなんです。体験したらやめることができないんですね。ヤシが先週このような時にこの話をしてくれました。今週はいっぱい食べ物もらったんです。先週日曜日僕先生がおにぎりくれた。すっごい嬉しそうに、僕先生おにぎりくれたんです、嬉しいです。その日彼が持っているのはパン一つだったんです。食べるんですよ、いっぱい食べます。足らないんです、パン一個じゃ。でも僕先生がおにぎりくれた、僕先生がくれた。彼はそれを喜んで話をしてくれました。先週祝福はそれで止まらなかったんです。まあちょっといろいろ彼の事情があって、なんかいくつかのちょっとねところをちょっと見学に行く機会があったんです。見学に行った先でお昼ご飯をごちそうになったんです。2回も1回は鮭のパスタって言ったね、おしゃれなのをねごちそうになった。それだけじゃないです、行ったところでお土産までもらったんです。食パン2斤、食パン2斤って多すぎへん？彼はその後にこうやって言ってくれたんです。神様が僕を祝福してくれたって、神様が与えてくれたって分かってるんです。私の主人は神様だって、イエス様だって、イエス様は私の必要をしてくれて、与えてくれて、そして私を楽しませてくれて、私を喜ばせてくれて、美味しいものを与えてくれる。自分の力でそれを目的に生きる必要はない。自分がすることは何なのか、イエス様に従っていくこと、イエス様を奴隷としていつも自分自身の行動がイエス様のしたいことにつながっていく、それがイエス・キリストの奴隷として生きることです。イエス様はその私たちの全ての必要を知っていて、それを満たし与えてくださるお方です。マタイの6章の33節の御言葉を一緒にお読みしましょう。3、はい、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられています。義の奴隷、イエス・キリストの奴隷はこのことを体験できます。何回も聞いたことある御言葉ですね。でもこれを私たちは体験できるんだって、いや本当は体験してるんです。毎日イエス様が満たしてくれる体験をしてるんです。ただ私たちの見ているところが違うときに、以前のとこに縛られている状態に戻ってしまいそうになる、横になる、その生き方を求めて、そして苦しい苦しい苦しい、いやそれは苦しいやろってなるんですよ。助けてくれ助けてくれ助けてくれって自分からそこに行ってしまっている。でももうイエス様は私たちにそこからの解放を与えてくださって、歩けってそこを取り上げて、そして歩きなさい、そのように言ってくださっています。イエス様の奴隷としての新しい歩みが私たちに与えられたことを感謝します。2つ目に、人の子であるイエス様が与えるもの、それは関係の回復です。6節の御言葉を読みします。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた、よくなりたいか。38年間病人であったその人は、自分からイエス様に助けてくれって言ったわけじゃないんです。イエス様を見かけて、あの人が、あの今ちょっと有名なイエス・キリストだ、あの人は私のことを治せるかもしれない、イエス様助けてくださいと言ったわけではないんです。ここ見たら分かりますよね。イエス・キリストが横になっている彼を見たんです。彼のことを見つけてくれたんです。彼に目を止めてくれたんです。そこにはたくさんの病人がいました。でもイエス様はその彼に目を止めてくださった。そして 彼が長いことそうしているのを知られたんです。彼がその状態になっている、その状況の中でどんなことを感じ、どんな痛みを負い、そしてどんだけ苦しんできたのかっていうのをイエス様は知って、どうされたか、彼に声をかけられたんです。それはただ単に彼に病気の癒しを与えるためだけではないんです。もちろん罪が癒されました。そしてそこにあるものっていうのは関係の回復なんです。イエス様は彼にそれを与えてくださったんです。14節を見たいと思います。その箇所にその答えが隠されています。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。38年間病気だったんですね。起き上がることはできなかったんですね。いつからか知らないけど、ずっとその池の近くに、ベテスダという池に彼はいたんです。自分の力ではそこから動くことができない状況だったんです。でもイエス様が病気を治してくれたから、彼は起き上がって歩くことができるようになったんです。その彼が行ったとこはどこですか？宮なんです。宮って何？なんで？宮殿やね。宮殿の宮、はい、宮って神殿です。宮って神様を礼拝する場所なんです。良くなった彼は、病気が癒された彼が向かったのは神様を礼拝する宮だったんです。いろんな選択があったと思うんです。38年間病気のために、長い間彼は家族との関係がね、持つことができなかった。たまに会いに来てくれたかもしれない。でも家族と一緒に住めない状況に彼はあったわけですよね。家族と離れ離れになる状況があったわけですよね。一目散のところに家族のところ行きたくないって、僕元気になったよって、もう大丈夫だよ、これから一緒に住むことができるんだよってしたくない？よし、これからは仕事もバリバリでできるぞと、どの仕事をしよう、ちょっと可能性があるところを探しに行ってみようと、仕事を探しに行くこともできたでしょう。いや、他に彼がしたいことがあって、彼が求めたものがあって、そこに行くことも彼はできたと思うんです。しかし癒された彼が行った場所は宮なんです。神様を礼拝する宮に彼は行ったんです。礼拝って何でしょうか？それは神様との交わりなんです。良い知らせを受け取る礼拝っていうのは、良い知らせを伝える神様がそこにいますよね。そうですよね。そこにいるんです。神様は目に見えないけどここにいるんです。良い知らせを神様は御言葉を通して語ってくれるんです。私たちはそれを受け取る側です。ここに会話っていう交わりがあるわけです。礼拝を通して与えられるものって神様との交わりなんです。しかし彼は38年間病気で、そして池のそばにいて、その宮、礼拝する場所に行けなかったんです。どうしてですか？罪が原因なんです。罪は私たちと神様との関係を壊すものなんです。だから罪があるときに神様と交わることができないんです。神様を礼拝することができません。イザヤ書の53章4節5節の御言葉です。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様がこの世に来て、救い主であるイエス様、人の子であるイエス様がこの世に来てしてくださることがここに書かれてあります。ここにも書いてあります。私たちはその打ち傷のゆえに癒されたって。罪が許されるっていうのは病が癒されることと同じ。罪という病が私たちは癒されたんだということを知ることができるんです。何のためですか？私たちの背きのために刺されたんです。 背きっていうのは壊すっていう意味があります。壊す、何を壊すのか、神様と私たちの関係を壊すんです。それが罪なんです。だから罪があるときに、それが解決しないときに、私たちは関係を持つことができないんです。人間関係でも同じですね。僕が嘘をつくと、プンと僕との関係は壊れるんです。プンが僕のことをボーンと殴ってくると、僕とプンの関係は壊れるんですね。もう顔も見たくない、口も聞きたくないって私たちは言うわけです。でもその罪が取り除かれていくときに、あんなこと言ってごめんなって、僕も手を挙げてごめんなさい、その罪がなくなるときに、そこに関係の回復が与えられていくわけですね。神様と私たちの関係を壊すのはこの罪なんです。私たちが神様に背を向けて、もうあなたのこと知らない、私は自由に生きていくという、その背を向けている生き方は罪なんです。その罪が解決されていくときに、私たちは神様の方を向いて、神様との交わりの中に生きることができるんです。それが礼拝の醍醐味なんです。この時間楽しんでください。4曲ぐらい賛美して、お祈りして、献金して、聖書の時間30分40分、長かったら1時間ぐらい聞いて、よし終わった帰ろうじゃないんです。神様との時間楽しんでください。神様との交わりなんです。神様はこの時間喜んでくださっているわけです。マタイの11章28節から30節の御言葉を読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様が言われた言葉です。ここにイエス様は、私の首輝きを負いなさいっていうふうに言われるわけですね。首輝きっていうのはちょうどこの2頭の牛が首にこうしてる輪っかみたいなやつですね。2頭のこの牛をつなげて、そしてある一つのことの働きのために使うわけですね。イエス様は私たち一人一人に、私の首輝きを負いなさい、私の首輝きのペアになりなさいって、いやイエス様はその首輝きのペアに私たち一人一人を選んでくれるって言うんです。そこは超人気の場所ですよ。みんな入りたい場所ですよ。だってイエス様が首輝きの相方だったらもう大丈夫でしょ。何も心配しなくていいでしょ。イエス様はその首輝きに入りなさいって、この首輝きを追いなさいっていうのは、特に当時のユダヤ教の先生ラビたちがよく使った言葉なんです。私の首輝きを追いなさい、それは私の学校に入りなさい、私から学びなさいと、そのような意味があるわけです。しかしその当時のラビの教えることは、ラビ自身も守ることができないような重荷だったんです。苦しみだったんです。律法だったんです。誰一人自分の力で守ることができない、そのような重荷だったんです。でもイエス様は何て言われるんですか。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いですよって。どうしてか、イエス様が一緒にその首輝きを負ってくださるから。勝手にしなさいって言わないんです。イエス様は私たちに語ってくれます。イエス様は私たちに導きを確実に与えてくれます。でもイエス様はその中で、私が一緒にその重荷を担うって、だからあなたは、あなたに関わる荷は軽いんだっていうことをイエス様は言われるわけです。イエス様は心が柔和でへり下っているんです。どういうことですか。無理やりしないんですね。どうですか、片一方の牛がやる気満々で、片一方のやる牛がやる気なかったら、もうやる気ある方はうわーこうやってね、来いってやるでしょ。でもそうなったらどうなりますか。お互い傷つくんですよ。で結局喧嘩になるんですよ。うち同士で喧嘩になるか分からないですけど、したいことできなくなるんです。イエス様は柔和でへり下っている。それはどういうことか。 私たちがゆっくりでも、ゆっくりでも、私たちが途中で座り込んでも、子供がお菓子を買ってほしいとお店でダダをこねたと、そのような状況であったとしても、でもイエス様は忍耐に対し、その首輝きを外してやめるって言わないんです。それでも一緒に首輝きを私は共にして一緒に歩みようって、それがイエス様が柔和でへり下っているってことです。しかしイエス様はその中でちゃんと私たちに道筋を与えてくださるわけです。間違いないんです。大丈夫なんです。そうでしょ、イエス様に従って間違ったことありますか？ないですね。イエス様に従わなかった苦しかったこと、辛かったこと、しんどかったこといっぱいあるんです。イエス様は私たちにいつも示してくれてるんです。でもいつもストップをかけるのは私たちなんです。でもイエス様は諦めたって言わないんです。大丈夫だって。大丈夫だよって。ちょっと疲れたかって。まあぼちぼちやっていこうやって。お、ちょっと今日は動けるかって。やってみようよ。あ、また疲れたか。ちょっと休んでこうよって。イエス様ってそういうお方ですね。だからイエス様のもとに何があるんですか？本当の安息があるんです。私はあなた方を休ませてあげます。私たちが疲れている状態ってどういうことですか？自分の中にある問題が解決していかない状況に私たちの心は疲れていくんです。なんでこの人が変わらないんですかとか、なんでこの問題が進まないんですかって疲れている状況、だからもう無理だって言ってしゃがみ込んでしまうわけです。もうここから僕は動かない、この状態で誰かが何かしてくれるまで私は絶対動かない。38年間病にあった男性がそのような状況だったんです。イエス様は彼に良くなりたいかって言ったんだけども、その時に彼が答えた答えは何だったのか。そこの池の水がかき回された時にそこに入ると病気が治る、癒されるって、そのような言い伝えというか、そういう出来事があったわけです。それを信じてみんなその池のそばにいたんです。でもイエス様は私は良くなりたいんだけれども誰も私をそこに入れてくれないんですって、僕より先に入るんですって。そこに不平があるんです。そこに不満があるんです。自分自身がいつも被害者なんです。そして人のせいにする生き方がそこにあるんです。私がこのような状況になっているのはあの人が悪いんだ、私がこのような問題にあるのは私が被害を受けている、とてもかわいそうな私は存在なんだ。でもイエス様はその重荷を全部一緒にしてくださって、その私たちが心の中で痛み苦しみ感じているその部分の本当の意味での安息を与えてくれるんです。彼が癒されたのは安息日だったんです。私たちにとって日曜日礼拝こうやって集まってくる時です。いろんなことがあります。いろんなことを経験して1週間でも、この場所に来るときにイエス様が与えられる、与えてくださる本当の意味での安息があるんです。イエス様が私たちに言葉をかけてくれるからです。疲れたかって、今日は休んでいけって、今日は私の御言葉を受け取ってやっていきたいと思ってるから、じゃあやっていこうじゃないか。心が軽くなっていくんです。心が前向きになっていくんです。心に何か状況変わってないけど、まあいいかって、イエス様今日もおったなって、見えなくなってたって、なんか自分で頑張ってて、自分だけが背負ってて、そして自分自身がこの状況にあることがもうどうすることもできない、解決することができない、でもイエス様おったって、大丈夫やって言ってくれてるって、そこに目を留めることができて、その時に私たちの心に本当の意味での心の安息が与えられます。その時に新しい1週間やっていこうっていう力が与えられていくことを感謝します。イエス様は人の子です。 私たちの罪という問題を癒してくださいます。イエス様の奴隷としての歩みが与えられていることを感謝します。そして神様との関係の回復をイエス様は与えてくださいました。だから私たちは礼拝を通して神様との交わりを楽しみます。そこで安息をいただいて、本当の意味での心に安息をいただいて、新しい一週間の力を受け取って歩んでいきます。二つ目に、この箇所を通して知ることができるイエス様、それは神の子イエス、神の子であるイエス様について知ることができます。17節の御言葉を一緒にお読みしましょう。3、はい。イエスは彼に答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。イエス様は安息日にこの病人の人を治しました。そのことを通してユダヤ人たちからよく思われなかったわけです。イエス様は迫害を受けていきました。というのは、安息日には仕事をしてはならないという決まりがあったからです。その人を癒すっていうことは仕事に当たるわけです。だからイエス様がしたことは律法を犯す違反であるんだ。それに対してイエス様は言われたんです。私は癒すよって律法に書いてありますか？でも私は癒すよって言うんです。どうしてか。私の父が今に至るまで働いているから私も働くんだ。父であるですから、天の神様のことです。自分自身は神様のことを父と呼び、それは私はその方の子なんだ、私は神の子であるんだということをイエス様はここで言われている。そしてイエス様の行動の一つ一つを通して神の子であるイエス様の姿を見ることができる、知ることができるんだということができます。神の子であるイエス様は父の業を行います。父の業を行われます。ヨハネの10章37節38節、ちょっとあれですけど、うん、おかしいですね。ヨハネの10章の私が抜けてますね。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても私の業を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためです。イエス様は天の父なる神様の業を行う、天の父なる神様の働きを行うことを通して、自分自身が神の子であるということを表されたんです。どうしてかっていうと、ここにあるように、私は働きます、技を行います。それは父が私におられる、イエス様が働いているんだけども、そのイエス様のうちに天の父なる神様がおられて、私が技を行っているっていうことは、天の父なる神様がやっていることと同じだっていうことです。だから私は神の子であるんだっていうことを、このことを通して教えておられるんだっていうことを知ることができます。それが神の子である証拠なんです。イエス様が自分のしたいことではなくて、自分の目標を叶えることでじゃなくて、神様の働き、父の技を私は行っている、それが神の子であるというれっきとした証拠である。神様の技って何でしょうか。人の救いです。神様の技は人の救いです。ヨハネ6章の29節、一緒にお読みしたいと思います。イエスは3、はい。イエスは答えられた。神が使わされたものをあなたが信じること、それが神の技です。イエス様を信じること、そのことを通して救われることが神様の技です。イエス様はそのことを目的とされて、神様の働きをされました、技を行いました。それは天の父なる神様の技でした。人を救いたかったからです。以前学びましたね、サマリアの女性が イエス様を信じて救われたんです。弟子たちはその時食べ物を集めに行ってました。イエス様のもとに帰ってきました。でもイエス様は弟子たちに言われたんです。あなた方の知らない食物がありますって。食物ってエネルギーだって学びましたね。私たちの行動の原動力、私たちが何かを起こしていくためのいわゆるエネルギーとなっていくものだって。動機ですね。イエス様がその場所に行かれた目的っていうのはその人の救いでした。そしてサマリアのその女性だけではなくてその同じ町にいた人たちが救われていったんです。これが弟子たちの知らなかった食物。そしてイエス様は弟子たちに向かって言われました。なくならない食物、食べ物のために生きなさい、つまり人の救いのために生きなさいっていうことを言われたんです。イエス様が父の技を行うっていうことは人の救いのために生きられた。イエス様がこの世に来られた目的自体が人の救いなんです。そしてそのために全てを行ったんです。それだけです。そのために生きられたんです。弟子たちにそのことを託されました。そして私たちに次そのことを託されています。私たち一人一人もその父の技を行う、人の救いのために生きることができるんだ。それこそ言うならば私たち一人一人が生きていく目的なんです。私たちの生きる目的は人が救われるためなんです。人の救いのために私たちは生きるんです。神の子であるイエス様はそのことを私たちに模範として示してくださって、神の子であるイエス様が私たちにそのことをよろしく頼むよって言ってくださっているわけです。ヨハネの14章の12節です。誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様は十字架にかかって救いを完成してくださいました。しかし一回天に戻られました。父のもとに行かれたんです。誰が父の技を受け継いで生きるんですか。私たちイエス・キリストを信じたのです。私を信じる者は私が行う技を行う、それが救われた、神の子であるイエス様を通して救われた私たち一人一人の生き方なんです。何のために仕事しますか。人の救いのためです。何のために学校行って勉強しますか。人の救いのためです。何のために家庭に帰っていきますか。救いのため。この間プンと話してる時にプンがこんなこと言ってくれたんです。いつから、来週から帰る、プタイに、タイ31日から帰る。帰る時に家族に神様のことを伝えたいって言ったんです。彼が帰る目的それだけなんです。うわー久々に会えた、お母さんの手料理を食べたいわあるかもしれないけど、家族と久々に会っていい時間、楽しい時間、それも求めていることでしょう。これ友達と会うこと、あの店のあそこでしか食べれないやつ、それも目的でしょう。でも彼の言葉から一番最初に出てきたのは神様のことを伝えたいって、それだけだったんです。何のために家庭に戻っていくんですか。私たちは今週何のために私たちは地域に戻っていくんですか。自分の使わされているところに帰っていくんですか。その人の、そこで出会う人の救いのためです。神様の技です。これ人が救われるっていうのは人間の力じゃないんです。だって救われたんだよ、僕が、私たち一人一人が救われたんです。神の技以外何でもないんです。そしてその偉大な働きをイエス様は私たちに託してくださっている。イエス様がしたら早いんです。イエス様の方が確実なんです。でもイエス様は私たちにそのことを任したんですね。先週一人の人が救われたことを聞くことができました。その証をちょっとしてもらいたいなと思います。
この、証しを、できること、うん、神様に感謝します。さきちゃんの、おばあちゃん、あーちゃんというあだ名がついてるんですけども、あーちゃんが、がんということが分かりました。で、病院に、行った時に、即入院が必要ということで、そこから、診察を受けました。で、末期がんも、どうしようもない状態ということが、分かりました。で、さきちゃんからイエス様のことを伝えてほしいというふうに、僕の方に話があったので、そうしようというふうに、2人で決めました。ただ、うちの家族にも、問題が起きてあーちゃんに語るっていうチャンスが本当に、どんどんどんどんなくなっていきました。で、あーちゃんは、自宅で、療養しながら、抗がん剤治療を、病院に受けるっていう、形をとっていました。で、この前ですね、抗がん剤治療を受けに病院に行ったんですけども、白血球の数値が高すぎて、もう抗がん剤治療がこれ以上できませんという、話がお医者さんからあって、そのまままた入院になりました。で、入院になってその日の夜に、僕とさきちゃんで、あーちゃんの、お家に行っておじいちゃんと、さきちゃんのお母さんですねと、喋る機会がありました。で、おじいちゃんと喋る中でおじいちゃんは、あーちゃんと一緒にずっと昔から仏教で、仏教の考えは、死んだ後、無っていうことを教えてくれました。死んだ後は何もないっていうことを、その時に僕に、教えてくれました。そして、次の日ですね、13日に、さきちゃんと一緒に、あーちゃんがいる病院に行きました。で、さきちゃんから、イエス様のことを伝えてほしいということを聞いていたので、僕は病院に行って伝えようと思って、久しぶりにあーちゃんの顔を見ました。そしたら、いつも元気だったあーちゃんが本当にこう元気がなくなって、弱々しくなって声も出なくて、本当にその、病室内がすごく暗い雰囲気でした。で、お母さん、おじいちゃん、さきちゃん、僕、あーちゃんがいる中で僕はすごく、あーちゃんの顔、またその状況を見た時に、怖くなりました。イエス様のことを語るのが、うん、で、さきちゃんと一緒に病院内にあるコンビニに、あーちゃんの、必要なものを買いに2人で行く時に、僕自身はさきちゃんに正直に、うん、今イエス様のことを語るべきじゃないんじゃないかなっていう、恐れがあって言いました。そしたらさきちゃんは、私がなんとか、お母さんとおじいちゃんを一回病室から、出すから語ってほしいっていうふうに、さきちゃんは言いました。で、僕はそれで分かった、語るっていうことで、病室に戻って、あーちゃんと僕とさきちゃん3人の、時を持つことができました。その時にあーちゃんに伝えたのは、死んだら終わりじゃない、天国と地獄がある。で、僕たちは罪があってそのためにイエス様が、10時間かかってくださって葬られて3日目によみがえってくださったんだよということを、伝えました。そしたらあーちゃんは、昔から仏教というのに今更、いいんかなっていうふうに、聞かれたんですけども、大丈夫だよと、一緒にお祈りしてイエス様を信じようって言ったら、分かったっていうことで、さきちゃんと僕と、あーちゃんで、一緒に、悔い改めのお祈りをすることができました。御言葉にもあるんですけども、御言葉は述べ伝えなさい、時がよくても悪くても、僕は本当にこの、時が悪いと思って、伝えるチャンス、またあーちゃんが救われるチャンスを、本当に失うところでした。しかし神様が本当に、語りなさい、救いを伝えなさいということを、語ってくださって、その時に伝えることができました。本当に今、あーちゃんは、家に戻ってきています。で、今の、症状としては、あと1週間持つか持たないかなっていうところです。なので本当に、 少しでもね痛みと苦しみが、本当に和らげられて、また、残される家族が、まだおじいちゃんお母さん、さきちゃんの妹夫婦、まだまだ信じれてない魂がいっぱいいます、残された時間を本当に、祝福されて一人一人が信じて一緒に天国に行けることを神様に願っています。
アメン。夫婦の結婚の目的って何でしょうか。人の救いです。私の必要を満たして、って夫が妻に、私の必要を満たして、妻が夫に私のしたいことをやって、そこには争いしか生まれません。でも人の救いっていうところを目的として生きるときに、夫婦は一つになることができます。ここにも交わりの回復があるんです。何のために家族があるんでしょうか。人の救いのためです。人生のすべてのことは人の救いのために私たちは行うことができます。それに勝る目的はないんです。父の技を私たちも行わせていただきたいと思います。二つ目に、神の子イエス様がここでご自身を表しておられること、それは神と等しいということを通してそのことを表しておられるのだということを知ることができます。18節の御言葉をお読みします。そのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っていただけでなく神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからである。安息日にその病の人を癒したということが仕事をしてはならないという律法の違反であるということを学びました。それだけではなくて、イエス様が自分が神の子であるということを言うことを通して、それはユダヤ人たちの理解では神と同等に自分を置くということ、自分は神だって言ってるのと同じだって、そのことを聞いたときに迫害からイエスを殺すというそのようなステップへと上がっていきました。この後自分を神とするということを冒涜だとしてイエス様は訴えられていくわけです。でもイエス様は自分自身が神の子であるっていうこと、それが自分自身を神と等しいということ、そのことを表すことを通して明らかにしておられるんだっていうことを知ることができます。残念ながら近くにいてずっとイエス様と共に歩んでいた弟子たちでさえもイエス様が神の子であるっていうことが分かっていなかったんです。弟子のピリポは言いました。イエス様は私に父を見せてくださいって、目に見えるようにその神様を見せてくださいってイエス様に弟子のピリポは言ったわけです。イエス様はその時にこのように言われました。ヨハネの14章の9節、イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか。私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですかって。神様は目に見えないですね。実際に見ることできないですね。でも神様はイエス様を通してご自身を表しておられるんだ。イエス様を見たということは天の父なる神様を見たんだ。私はその神と等しい、私自身がその神なんだということを弟子たちにこの場所を通して語っておられるわけです。人間はそうですね、見ることができないと信じることができないわけです。先週の役人がまさにそうでした。印を見ないと信じないのが人間ですって。印を求めるんです。人が変わったっていう印、何か問題が進展したっていう印、何か希望を持てるという印、じゃあやろうか、じゃあ信じようかってやってみようとするわけです。しかし神様はイエス様を通して私たちにご自身を表しておられるんです。ヘブル書の1章の3節の御言葉です。 御子、これはイエス様子です。イエス・キリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、糸高きところで大いなる方の右の座に着かれました。すごい御言葉ですね。これイエス様は神様の栄光、ガッツグローリーを表している。そして神の本質、難しいな、ちょっと分からへんけど、もう神様やってこと神様を表してるっていうこと、イエス様の生き方、イエス様の言葉、イエス様の一つ一つを見た時に神様が分かるって。そしてイエス様は御言葉によって万物、この世界を保っておられるんだっていうことを知ることができます。38年間病にあった、病の中にあった彼に対してイエス様はどのように癒されましたか。なんて言って癒されましたか。どのように癒されましたか。起きて床を取り上げ歩きなさい、それだけ。ちょっとおいで、ちょっとどこが悪いか調べてみようか、CT 撮りましょうか、言わなかった。このためにはこの薬が必要だねって言わなかった。ちょっとこの病気は手術してからリハビリが必要だねって言わなかった。起きて床を取り上げ歩きなさい、語られたんです。言葉だけです。力ある御言葉によって万物を保っておられる。イエス様の言葉は神様の言葉なんです。だからその神様の言葉は力があるんです。その御言葉にこそ私たちが 100% 信頼することができる力があるんです。御言葉を信じたこの病だった人は床を取り上げて歩き出すことができました。いつも私たちに御言葉を語ってくるんです。神様の言葉で、聖書でを通して語ってくれるんです。それを信じて私たちが歩み出すときに、その力を必ず体験することができます。プンとマージンが総額の奉仕をしたい、ギターをしたい、ピアノをしたい、そのような思いが与えられて決心をしました。訓練会が終わって彼らは証を書きました。日本語で証書くの難しいですよ。日本人でも難しいですもん。自分の血が英語で何か書けます？自分の気持ち書けないでしょ。でもその中で彼らは一生懸命頑張りました。自分の気持ち、やりたいという気持ちがある。でその証を書くときにもう一つだけしたことがあるんです。それは御言葉を読むっていうことでした。自分の中にはしたいっていう気持ちがある、それはすごくいいもの。でも最終的に御言葉から神様がしなさいって言ってるその言葉を聞こうって、神様がそれをその働きに召されたよって、その働きに就かせてくれるよ、神様がその働きをしなさいって言われてるっていうのを神様の言葉から、自分の気持ちじゃなくて、プン、ギター上手やね、やってみなさいって言われる人の言葉ではなくて、神様が私に言ってるって、だから僕はやりますって、そこに立とうって。マージンが御言葉を受け取って帰ってきました。メッセージの中で、偉くなりたいと思うものは使えるものになりなさい、自分自身そのようになりたいって、自分にとって使えるしもべとしての姿が彼にとってピアノを弾くことだって、神様はそのように僕に言ってくれた、そのことに気づかせてくれた。僕はこの御言葉を受け取って、神様が僕にこの総額の働きをしなさいって言ってるって受け取りました。プンは総額を通して神様を伝えるんだっていうことを、神様は御言葉を通して与えてくれた、 どこ読んだらいいかなっつって彼はイザヤ書を読み始めたんです。なかなかいないですよもっと簡単なところから読み始めるんです。でも今年の魚住チャペルのビジョンがイザヤ書だから僕もイザヤ書を読もうっつって読み始めたんです。でも神様は彼に分かるように、なんで総額するのって、上手ですよ、もともとギター、自分を表すためなのか、自分の技術をひけらかすためなのか、そして人からすごいって言われるためなのか、違うんです。神様を伝えるために僕はギターを弾くんだし、良い知らせを伝える人の足はなんと立派なことでしょう。良い知らせを伝える人の手かもしれないですね。神様は僕にそう言ったって。同じ総額の奉仕なんです。でもマージンが受け取った神様からの語りかけ、プンが受け取った神様からの語りかけ違うかったです。でも共通していることは何かっていうと、神様がそれぞれに分かるように、神様の言葉を通してやりなさいって、あなたにこの働きをしてほしいって、分かりました、やっていきます。そこに神様の力が表されていく。私たち一人一人も神様の言葉を受け取りたいと思います。神様の言葉は信じる人のうちに働きます。それは信じて、はい座っときます、あとよろしくお願いしますじゃないです。神様の言葉を信じて私たちが今日一歩を踏み出すことがあるんです。神様が私に総額をしなさいって言ったからやってみますって、神様が強行しなさいって言ったから、自分を見るときに足りなさがあるかもしれない、難しいと感じるかもしれない、気持ちが乗らないかもしれない、でもやっていきます。その時に神様の力を体験することができます。今日の御言葉の鍵って何でしょうか。イエス様と私の関係です。イエス様は男性に関わってくださって、罪の癒しを与えてくださいました。彼に新しい人生を与えてくれました。イエス様は彼に関係の回復を与えてくれました。イエス様は彼に自分自身の神様の技を行うという模範を通して、私たちにそれをあなたが担っていくんだよということを示してくれました。イエス様は私たちに言葉をかけてくださって、どのように生きていくのか示してくださった。私たちが生きていく鍵って何かって、神様とイエス様との自分自身の関係なんです。もうこれだけです。これにつきます。この時に回復するものとして生きることができます。私と神様との関係が全てを決めます。そのような働きに神様が選んでくださっていることを覚えて感謝します。祈ります。神様、あなたの御言葉に感謝します。良い知らせを共に受け取ることができたことを感謝します。あなたが一人一人に語りかけてくださいましたから、その御言葉を受け取って帰っていくことができるように、神様どうぞ導いてください。お祈りの途中ですけども、神様にやってお尋ねしたいと思います。今日御言葉を聞いて、私の中にイエス様が与えてくださった新しい人生があるということを聞きました。イエス様に従う新しい人生があるということを知りました。イエス様を主人として歩んでいきたいです。そして関係の回復が与えられたから、イエス様との交わりをいつも楽しんで歩んでいきたいです。そのような思いが与えられた方がいたら手を挙げてお示しください。あなたの祝福を祈ります。アーメン、アーメン。続けてお尋ねします。今日神の子であるイエス様について学びました。イエス様は私たちに模範を示してくださって、イエス様は私を救ってくださって、私に次人の救いのために生きるという人生を与えてくださった。そのために生きていきたいです。そして神であられるイエス様が私に言葉をいつもかけてくださるから、その言葉を信じて歩んでいきたいです。そのような思いが与えられた方もいらっしゃったら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン。手を押してください。続けて祝福を祈ります。神様、あなたの前に一人一人が応答しました。神様がその決心を喜んでくださっていることを感謝します。一人一人を回復するものとして用いてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。立ち上がって神様。